皆さんこんにちは。毎週日曜日この音声を楽しみにしてらっしゃる方はきっと多いはず、多分多いはず。いや、そうじゃないとやってられません。はい、お待たせしました。物販ラジオパーソナリティを務めます物販ボードメンバーの菊池です。この企画は物販に携わっている方を毎週ゲストに招いて、会員の皆様に最近の活動内容とかオフラインイベントを行った時に話題になった内容をぶっちゃけトーク満載にお届けしたいと思っております。昭和の懐かしい雰囲気を出しつつ、気軽に会員の皆様に聞いていただけたらいいなと思っております。またこの物販ラジオを聞いて感想や質問があれば Facebook やメール物販知恵袋で受付してますので、どしどし送ってください。また物販ラジオに出たいっていう方も合わせて受付しておりますので、どうぞよろしくお願いします。今日の物販ラジオは第49回目。本日のゲストは先週の青井湊さんからのご紹介で小中野孝子さんをお招きしてお届けいたします。それでは小中野さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、
はい。先週のですね、青井湊さんからの、はい、伝言を預かっております。
はい。
ちょっと録音の時にちょっとそれ聞くのを忘れてまして、はい、実は、
はい、
でメッセージいただいております。その後に小中野さん、タイのお土産買ってきたのでまた遊んでくださいだそうです。
わ、本当ですか、うん、
みたいですね。
そう、タイから電話かかってきたんですよね、 LINE で。
あ、そうなんですか。
次の物販ラジオよろしくお願いしますみたいな感じで。
なるほどなるほど。
はい、はいはいはい、そんな時にお土産よろしくって言いました。
あ、そうですか。じゃあそのお土産はまだいただいてないということなんですね。
いただいてないですね。
あ、そうなんですね。
何かな。
はい、ということです。はい、
はい、
じゃあ小中さん、軽くちょっと自己紹介の方お願いします。
はい、わかりました。皆様はじめまして、神戸市に住んでおります小中野孝子と申します。はい、私がやっているビジネスは4年前から、中国輸入、主に、Amazon で販売しております。で、今は、去年ぐらいから OEM をメインに切り替えて、今年あたりからはもう OEM のみにしていきたいなと思っております。
はい。
で、私が、あ、すいません。はい。4年間この、中国輸入をやってきて、自分が学んだことを今その私と同じような主婦とかママの皆さんに広めたくて、うん、主婦やママのためのコミュニティを今やってるんですね、神戸で。
はい、
それがママレボって言うんですけど、はいはい、今でちょうど3月で1年目ですね。今で10ヶ月ぐらいです。
はいはいはい、今年の3月で丸1年経つと。
そうです、3月20日で1年経ちます。
はいはいはい
はい、はい、そんな感じです。はい、あ、それと、はい、私の本が出るんですよ。
なんと
本を出させていただきます。
はいはい。
今月の、このラジオって放送されるのは2月でしたっけ？
1月のですね。ちょっと待って、1月のスケジュールちょっと書いて。1月の29ですね。あ、29ですね。
お、
はい。
私の本がですね、
はい、
1月の27日に発売されるんですよ。
なんと。
いや、それで、はい、その本の紹介をちょっとさせていただいてもいいでしょうか。
あ、全然、どうぞどうぞ。
すいません、タイトルがですね、
はい、
3ヶ月で旦那さんのお給料から卒業するというタイトルなんですけど、ありがとうございます。
3ヶ月で卒業しちゃうんですか。
はい、そうなんです。4年前に
旦那さんから卒業するんですか。
違います、旦那さんから卒業してはダメです。旦那さん、この本の、はい、読んでいただけた方は分かるかと思うんですけど、
はいはい、
その旦那さんから卒業するわけでもないですし、
はい、
旦那さんのお給料を超えるとか抜かすとかいう意味でもないんですよね、実は。
そうなんですね。
はいはいはい、私が言いたかったのは、うん、主婦とかママってやっぱり結婚したら女の人って男の旦那さんに食べさせてもらうのがなんか当たり前というか当然というか、うんうんうん、そういう風潮がなんか昔からあるじゃないですか。
そうですね、
ね、養ってもらうものみたいな、
はいはい、そうですね、男は男でね、養ってあげなくちゃみたいな。
そうなんですよ、うんうん、で実際私も4年前に中国輸入を始めるまでは、うん、やっぱり旦那さんのお給料だけがこう頼みの綱で、
はいはいはい、
でもやっぱりそれだけだったら生活していくのプラス自分のなんか好きに使えるお金ってあんまりないじゃないですか、
はいはいはいはい、
だからやっぱりちょっと不満を漏らしたりしてたんですね。もうちょっと旦那さんの給料が良かったらみたいな。でもそれってなんか自分は何も働いてなくて、もちろん家事とかはやってるんですけど、一生懸命働いてくれてる旦那さんに対しても失礼やなってちょっと疑問に思ってたところがあったんですね。
なるほどなるほど、
はいはい、でなんか別に主婦とかママでも旦那さんと同じように外に働きに行ったり、まあ、外じゃなくても家の中で何かできる仕事があったら、
うん、
自分で自立してその旦那さんを別に女性が養ってあげてもいいやんって思い始めたんですよね。
うんうんうん、はいはいはい。
でそれでまあ自分のビジネスをし始めて、うん、順調にその売り上げも伸びていって、
うん、
私の場合はタイトル通り3ヶ月で本当に旦那さんのお給料を超えたんですけど、
おー、
うん、でもそれが本当は言いたいんじゃなくて、うん、主婦でも旦那さんに養ってもらうんじゃなくて、うん、自分が何とかしようよっていうような感じの趣旨の本なんですよ。
なるほどなるほど。じゃあ別に旦那さんの給料が、はい、例えばどうだろう、はい、30万とか40万とするじゃないですか、
はい、
じゃあその主婦の方が自分のその、うん、なんだろう、その生活する中で、10万とか20万でも、うん、でそれはその旦那さんの、旦那さんの給料から、卒業したっていう意味になるっていうこと、
ね、うん、そうそうですね、自分で、はいはい、そう自分のそのやりたいこととか欲しいものとかを諦めるなんて言うんだろう、諦める口実じゃないわ、
はいはいはい、
諦めるその、うん、なんだろう、イライラする気持ちを旦那さんに当たるんじゃなくて、給料少ないからやとか言って、そんなん言うんだったら、嫌なんなら自分で稼げばいいじゃないか、
うんうんうん
うん、で自分で稼げるようになったんだったら、今度は今まで頑張って養ってくれてた旦那さんに対して恩返しの意味も込めて、
うんうん、
自分が養ってあげたらいいんじゃないかっていう感じですね。別に主婦が養ってもいいじゃないっていう感じです。
なるほどなるほど、うん、
はい、
素晴らしい、
ありがとうございます。
いや、てっきり旦那さんの給料を超えることが目標なのかなと思っちゃいました。
いやいや、旦那さんとはやっぱり仲良くした方がいいと思ってるし、なんか決して旦那さんから卒業するための本じゃないです。
大変失礼しました。
いやいやいや、
でもね、その内容の趣旨に関しては本当に、
うん、
なんだろう、その同じママ友っていうんですかね、ママのグループの中では共感される方が非常に多いんじゃないかなと思うんですけども、
はい、ずっと、ね、ブログを書いてて、
うん、
その、ブログに共感してくれた方が、そのさっき言ってたコミュニティのママレボにも来てくれてるので、
うん、
やっぱりみんなすごく志が高いし、
うん、
共感から入ってるんで、みんなやっぱ同じ気持ちを持って取り組んでるんですよね。だからすごくみんなの仲もいいし、
仲いいですよね。
そうなんです、
うん、私ちょっとね、
戦場パーティーね、
戦場パーティーも行きましたし、ね、あと、はい、懇親会じゃないや、なんか
勉強会
ですか、
来てくださって、
はいはいはい
はい、
伺わせていただきましたけど、皆さんすごい仲良くて、
そうなんです、うん、
小中野さんを本当に、あ、ね、すごい慕ってるなっていう感じが思えて、
ね、
うん、
楽しいですだから、
うん、はい、いいコミュニティだなと思って見てました。
ありがとうございます、
はい、いえいえいえ、ね、そんな小中野さんがもう本当に本まで出す
ねえ
ということで、これはどこから出るんですか、その本は。
出版社が角川さんです。
なんと角川、あの角川ですか。
そうです、角川の角川ですね。
すごいじゃないですか。
びっくりです。それもなんかトントン拍子で決まって、
うんうん、その角川の決ま 決まるというか、その声かかったエピソードっていうか、ちょっと教えてもらっていいですか。
はい、角川さんのその担当、うん、私を担当してくれてる編集者の方が、
はい、
あのずっと私のブログを読んでくれてたみたいなんですよね。で読者やって、
うん、
でいつかあの本を出させたいみたいに思ってくれてたみたいで、
めっちゃファンだったんですね。じゃあ
そうなんですかね。それであの何回かメールをね、
はいはい、
あのブログアメブロなんですけど、
うん、
ブログの中からメッセージを送れるやつがあるんですよね、
うんうん、
でそこからなんかメッセージが届いてたんですよ、アメブロからメッセージが。でそれを開けてみたら、
うん、
あの株式会社角川って書いてて、
うん、
で本出しませんかとか書いてて、
うん、
なんかでも騙されてるって思ったんですよ私誰かがなんか騙してるって思ったんですよ、うん、まさか、うん、そんな角川なんて大きなところから私に声かかるわけないやんって思って、
うん、
であの1ヶ月間ぐらい無視してたんですよね、
はいはいはい、
返信せずに、
はいはいはい、
そしたらその間に3回ぐらい同じ人から同じような内容のメールが来てたんで、ちょっと3回目でちょっと返信してみようかなと思って返信したら、
うん、
あのすぐに返事が返ってきて、
うん、
あの次東京に来られる時に一部本社に来ていただけませんかみたいになって、で、あの、本社に行ったら、本当にあの、角川の偉いさんとかがいて。そうなんですよ。はい。ほんで、なんか私が面談というか、その、話聞いてた横のブースに、君島十和子さんとかがいて、
何
ほんで、どうしようと思って、その時に、
えー。
ほんまに本出すことになったらどうしようっていう感じやったんですね、その時は。で、そこからその編集者の人が頑張ってくれて、なんか企画会議とかにもう通してくれて、うん、じゃあもう決定ですってなるまでに、確か6日間ぐらいやったんですよね。だからもう速攻で、
それいつ、あれよあれよ、いつぐらいの時期の話ですか？
9月の初めですね。
去年の9月の初め。
はい。9月の初めで、
はいはいはいはい、
でも9月の終わりには書き始めてました、
ね。
すごいスピードでした。
すごいスピードですね。
はい。
じゃあその3回もそのメール断ったのが、
うん、
どのぐらいの期間あったんですか？その一番最初から
一番最初にメール来たのが7月の末やったんでだから8月の末ぐらいに初めて私が返信して、はい、その後すぐ会いに行って、
はいはいはい、
でそこから企画通ってで、
はいはいはい、
もう一回打ち合わせに行って、
はいはいはいはい、
すぐもう書き始めた感じです。ねえ。
まあ、でもそれはねえ、いきなり角川ですって言ってもね。
いやー、信じられないですね。
そうですよね。
うん。しかも角川ってね、
うん、
あの漢字の角っていう字に川じゃなくて、
はいはい、
ローマ字で KADO っていう、あの、ローマ字やったんですよ、角川って書いてるのが。
なるほど、なるほど。はいはいはい。
で、これ、あの角川のパチモンやって思ったんですよ。
出た。
って思ったんですよね。中国輸入やってるだけに、パチモンやって思ったんですよ。
はいはい。
でもなんかよくよく後で調べたら、うん、なんか角川さんもいろんな部署があるみたいで、
うん、
あの文庫本とか出してるのはあの普通の漢字の角川文庫みたいな感じで、
なるほど。
あ、でビジネス書籍とかは KADO のあのローマ字らしいです。
はいはいはいはい。なるほど。
そうらしいです。はい。
あー、なるほど、
ね、
そこ
びっくりですよね。
そこで、
はい、
ほんまもんだって気づいて、
ほんまもんだって気づいて
これちょっとやばい対応対処しちゃったかなみたいな。
いや、そうですね、結構もうメールとか無視してたんですいませんでしたみたいな感じで、
うんうんうん
うん、でもすごいみんないい方たちばっかりで。
ああ、そうなんですね。
はい。で、あの角川の外部の編集者の方も一人ついてくれてるんですけど、
はいはいはい、
その人が偶然にも元々の知り合いやったっていうのもあって。
え、小中野さんが
元々の知り合いというか、うん、このママレボを、うん、コミュニティを始める1年ぐらい前に、
うん、
あの、別の、あの、講座みたいなのを一回受けたことがあるんですよ、ね。
ああ、なるほど、なるほど。はいはいはいはい。
で、そこは、うん、あの、全然私はその電子書籍とか全く興味がなかったんですけど、
うん、
電子書籍とかをなんか出したらいいん違うかみたいなことを勧めてた講座やったんですよ。
なるほど、
うん、はいはい、でそこのとこであの講師として登壇されてた方が、うん、たまたま私の編集者としてついてくれたんですよね、うん、だからそこで再会を偶然果たしたみたいな。
あの時の小中野さんですかみたいな。
あ、そうです、そうです。
へー、
だからすごいやりやすかったんですよね。
なるほど。
うん、いろいろあの分からないことはすぐ聞いたりできたし、めっちゃアドバイスもしてくれたし。
はいはいはい。
うん。
じゃあ、
ね、
意外とっていうか、あの小中野さんの中では、はい、まあ大変だったんでしょうけど、はい、いろいろと、うん、でもその、うん、そういったつながりもあって、
うん、
まあなんだろう、スムーズにいけたかなみたいな。
初めてのね、出版にしてはスムーズにいけた方じゃないかなと思います。
うん、ああ、そうですか。
多分。
よかった、よかった。今ちょっとあの、はい、Facebook 見ましたけど、なんか。
はい。
1位、新着1位？
ああ、そうなんですよ。今日ね、2日前ぐらいかな、角川さんからもう Amazon で買えるよっていう連絡をもらって。
これはもう、27日発売なんだけど、もうすでに買えるんですか？
予約ができるんです。
あ、予約なんですね。
はい。だから予約の時点で新着で1位になれたんですよね。
すごいじゃないですか。
ねえ、みんなママレボのみんなが買ってくれたり、私の友達とかも頑張って予約してくれて。
すごいじゃないですか。
嬉しいことです。
なんか
もう本当人に恵まれてるなと思います。
ねえ、なんか AKB の応援する感じですね。
あ、そうです。応援してください。
ああ、なるほどなるほど。じゃあちょっと後で予約させていただきます。
ああ、ありがとうございます。いろんな方にね、応援していただいて本当に嬉しいです。
これはもうすでにね、小中野さんはその初版の本はもうね、自分で確認されてるとは思いますけども。
あ、でもまだ完成したものを手に取ってはないんですよ。
そうなんですね。
うん、あの PDF でもらったやつは確認したんですけど、
はいはいはいはい。あ、じゃあ形となったものはまだ手元に、
まだ多分あさってぐらいに届きます。
あ、なるほどなるほど。
うん、
あ、でも感動ですね。でもね、
ねえ、それを多分手に取って初めて実感が湧くと思うんですよね。
湧くでしょうね。
ねえ、
うん、どんな内容になってるんですか？まあ、差し障りのない程度で構わないんですけど。
まあ、主に主婦やママが、うん、その、旦那さんに養ってもらうっていう、うん、さっき言ってたような、うんうんうん、そういう、子育てとか家事とか、うん、そういう枠にはまっている今の状況から、うん、どうやったら一歩外に抜け出せるかっていうことを主に書いてますね。うんうんうん、私がやってきたことも、もちろん、交えながら。
なるほど、なるほど。
で、中国輸入のこともちょっと書いてます。
ああ、はいはいはいはいはい、
うん。で、主婦とかママとかでも今なんか起業してる女の人って多いじゃないですか。うん、で、そのことに対して私が思うこととか、うん、そう、主婦とかママが起業して成功するためには、うん、どういうふうなマインドであるべきかとか、
あ、なるほどなるほど、
自分が実践してきたことをメインで書いてます。
じゃあ、あれですか、その中国輸入の、その、うん、ノウハウというよりも、
あ、ノウハウは一切書いてないです。
なるほど。
うん。気持ちの持ち方みたいなのが多いですかね。
なるほど、なるほど。そっちの方ですね。
はい、そうですね。
で、あくまでもその中国輸入は、その、うん、達成するための、まあ、ツールだよ、うん、ツールっていうか、手法の一つですよ、みたいな感じで。
うん。私の場合は、たまたま中国輸入だったけど、うん、みたいな感じですね。
うん、他の人は、なんだろうな、うん、別にその、うん、中国輸入でもなくてもいいわけですからね。
そうですね、うん、他にもいろいろあると思うので、う
ん、やり方がね、いろいろあると思うんで、
うん、うん、
で、まずまあネットで、やりやすいのはまあこういう例がありますよぐらいの感じなんですかね。そうすると、
まあ、そう、主婦やママとかが何にもない状態からなんか、うん、始めようって思った時に、うん、私はやっぱり物販が一番始めやすいんじゃないかなって思うんですけど、うん、
始めやすいし奥も深いし、うん、
ねえ。
うん、やればやるほど、こう、なんだろうな、いろんなことができ、できますよね。
ですよね。うん、
できていきます。
うん、ねえ、なんか、それ以外にもいろいろあるって言えばあるんですけど、うん、なんか物販以外の、なんかそういうお金すごい稼げるみたいなやつって、
う
ん、瞬間風速的なところがなんかあるじゃないですか。
そうですね。
ねえ。
うん、
なんか安定して長くやっぱり稼ぎ続けることがやっぱ主婦やママにとったら一番大切かなと思うので、
うんうんうん、
ね、
それビジネス全般にやっぱ言えますもんね。
ですよね。
うん、私もサラリーマンの時にやっぱりお小遣い稼ぎしたいとか副業でちょっともうちょっとお金欲しいなんて思ってってやってた時期ありましたけど、
うん、
なんだろうな、そのアフィリエイトとかね、そのブログを書いてアクセス読んでみたいな、でもワンクリック何円になるのこれみたいな。
ですよね。
で、これブログを量産しなくちゃいけないのみたいな。サラリーマンでね、うん、時間がなくても忙しい時に、ね、これ何個作らなくちゃいけないのみたいな感じで、そんなこともねやってましたけど、
で
そ
れやってたんですね。
やってました。それでも月1000円もね、うん、利益出ないみたいな、稼げないみたいな。
そういうふうによく聞きます。
うん、で、うん、やっぱりその物を売る、形のあるものを売る、で、お客さんに提供してお客さんに満足を得てもらうっていう、
うん
う
ん、
本当にその日常こうね行われてるそのこの流れをネットでできることが分かってから、
うんうんうん、
あ、こっちの方がなんか全然自分に合ってんなと思いましたもんね。
ああ、そうですよね。うん、
で理解もできるし、すごい頭の、理解ができるっていうか、すごいしっくりしたし、
うん、
うん、
それになんか手法じゃないですけど、なんか綺麗ですよね、
う
ん
う
ん
う
ん、なんか物販の方がね。
そうそうそうそう。
そういうブログ量産とかね、うん、なんでそんなんせなあかんのって思いますよね。
そうそうそう。で、それを売ってる人たちがね、なんか いかにもこう煽るじゃないですか、その、
うんうん、
ね、
はい、
セールスレターの中でこうね、
うんうんうん、
月100万円とかもね、なんかたったこれだけでみたいな感じで、
ね、そうですよね、
煽るじゃないですか。そうすると、あ、俺みたいなサラリーマンでもできんじゃねえかなってね、思っちゃいますもんね。
みんなそう思いますよね。
でも実際はね、そんな簡単なものじゃなかったみたいな。で、やっぱりその、ね、形のあるもの、商品になってるものを仕入れて、
うん、
で、それを、ね、
うん、
売って、で、その利益を得るっていうのが、うん、やっぱり、あ、これが一番、なんか自分の中で、納得してこう、
うん、
商売としてやっていけるなっていうのはやっぱ思いましたもんね。
うん、わかります。私もやっぱりやってて楽しくないと続かない、
続かないですよね。で、うん、その売った商品に対してお客さんからね、嬉しいレビューとか、
あ、そうですよね、
入ってくるとやっぱやりがいも感じますもんね。
うん、
うん、あ、やっててよかったって思うし、うん、あ、この仕事やっててよかったって思う瞬間でもあるし、
うん、
うん
うん、
だからやっぱこういう物販はやっぱいいですよね。その、本当なくなるものじゃないし、
うん、一生ありますもんね、うんうん、物販は、うん、販路もいろいろあるし、
うん、
ね、輸入仕入れる先も
そうそうそうそう、
中国だけじゃなくてね、いろんなとこありますもんね、うん、
だから一時はね、なんか欧米輸入のヤフオク転売ぐらいしかその手法的にはなかった時代もありましたけど、うん、今もうね、うん、いろんな、やり方というか手法もありますけど、うん、でも根本になってる、うん、そのお客さんに、いいものを提供するっていうことに関してはもう何にも変わってないんで、昔から、
うん
うん、
ですよね、
うん、
でも、うん、
そうなるとやっぱこのビジネスに携わってずっとやっていけるっていうその、うん、自信というか、
うん、
そこだけは不安にはならないですよね。
うん、うん、そう思います。いや、本当やってよかったなって思います。
うん、
うん、
ね、で今度あれじゃないですか、小中野さんも、
はい、
さっきね、うん、葵さんが言ってましたけど、そのタイで物を仕入れて、
はいはいはい、
実際売ってるわけじゃないですか、
はい、
中国輸入から今度派生してタイから仕入れ
て、はいね、
やられてますね。
はい、はいいと思います。
ね、
はい、
うん。だからそういうふうにどんどんどんどんこう、なんだろう、 発展していくっていうか、
うん、
うん、自分のやりたいことが広がっていって、それがまた実現できていけるから、
うん、奥が深いですよね。
奥が深いし、やりがいもまた増えていくし、
うん、うん、
まあ、だんだんちょっと やることが増えてきて、自分一人じゃちょっとやりきれない量にもなってきますけどね。
そこはでもね、そこでまた助けてくれる人との関わりとかでもいろいろ気づきもあるし、
ありますね。
ねえ、なんかだからその物販って最初やってた時はすごい孤独やなって感じてたんです
よ。そうですね、そうですね。
でもパソコンにずーっと向かって、
はいはいはいはい、
で荷物届いたらもう黙々と検品して、
はいはいはいはい、
もうめっちゃ孤独やって思ってたけど、
はいはいはいはい、
やっぱりその売り上げが拡大していって人に手伝ってもらうようになったり、
うん、
こうやって自分であの自分がやってきたことをコミュニティで教えたりしてたら、
うん、
やっぱりその周りに人がいっぱいいるわけなんで、
うんうんうん、
今は全然孤独に感じることもないし、
そうですね、
やっぱり、うん、同じその物販をやってる仲間が周りにたくさんいるのですごい楽しいなと思います、
う
ん、
そうですね、
うん、うん、
ね、その小中野さんのやられてるコミュニティもそうでしょうし、あとこの物販のコミュニティもね、
うん、ねえ、
うん、ほんとつわもの、
物販すごいですね、
つわものぞろいがね揃ってますから
ねえ、
うん、
もう私だからちょうどコミュニティ自分が始めた時に物販が始まったんですよね、
はいはいはいはい、はい、
確か物販に入った時と同時ぐらいにママレボも始まったんですよね。
そうですね、去年の今ぐらいですね、スタートした。
あ、そうですよね、うんうん、1月ですよね。
そうですそうです、そう
です。で私はその当時、うん、あのママレボを始まるにあたってすごい悩んでたことがあって、なんかこうコンサル的なことをやってる人って、うん、自分の物販がやっぱおろそかになりがちじゃないですか。そのコンサルの方で忙しくなってくると、
うんうんうん、
その自分の物販にかける時間がなくなってきて、
うんうんうん、
でもやっぱりコンサルの方が在庫も抱えないし、それでお金をもらえるんだったら別にもう物販やらなくていいかって、
うんうんうん、
その流れを私も知ってたし、
うんうんうん、
で実際私のその物販仲間とか、うん、今までずっと一緒に頑張ってきた同期の人とかに、うん、やっぱりなんかこのママレボをやるにあたって、うん、もうこの中の物販やめるんちゃうんとか思われるのがすごい嫌やったし、で私本当に物販が好きなんで、
うん、
絶対自分はやめたくなかったんですね、
うん、はいはいはいはい、
やめたくないというか、うん、その自分の時間がなくなるのがすごい嫌やったんです、
うんうんうん
うん、でもその時間がなくても、うん、そのやっぱりママや主婦とかに広げたいっていう気持ちもあるし、自分の物販もやっぱりやめたくないっていう気持ちがあったから、うんうんうん、時間がなくてもなんかできひんかなとかすごい考えてたんですよね。でその時にやっぱりこの物販のコミュニティに入って、
うん、
いろんなこうすごい人とかの話を聞けたり、うん、知恵袋とかもなんかすごい量が質問されてて、それにすごい長文で返信されてたり、その見てて、
う
ん、あ、なんやこの集まりはって思って最初。
そうですね。
ね、
まあ、あの質問する人も結構時間かけて質問書いてるんでしょうけど、
うん、
回答する人はそれ以上の時間と、
うん、
まあ、時間も費やしてますし、結構裏でどうやってこれ返そうかみたいな、
うん、そうやと思います、
うん
うん、
っていうのも実はあったりしてるんですよね、うん、なので、うん、まあ、なかなかそこまでちょっと伝わりにくいかもしれないですけど、まあ、そのぐらいその気合を入れてっていうか、あの真剣になってこちらも回答してるんですよね、うん、あの知恵袋って。
そうなんだから、それを見て思ったんですよね、うん、なんかこうやって大きなコミュニティを運営しながら、うん、こうやっていろんな人からたくさん質問が来てるのに速攻なんか長文で答えて、
うんうんうんうん、
それもやりつつ自分の物販でもめっちゃ売ってて、
うんうん、
こうそういう人たちがいっぱいいるじゃないですか。
いますね。
なんか、うん、それを見ててめっちゃ励みになったんですよね、
うんうん、
私。別に両方やれるって思って。
ああ、なるほど、なるほど。
うん。で、頑張ろうと思って励みになったし、
うん、
それと同時に、あの、マスタープログラムとかも始まって、うんうん、で、あの単品通販があったじゃないですか。もうあれがすごい、今でももう私の心にはすごい残ってて、あの衝撃が、
うんうんうんうん。
それまでその言葉自体は知らなかったんですよね、私は。
うん、そうなんですよ。だから、
単品通販。
小中野さん、多分っていうか、まあ、それまでの、情報って、 中特に中国輸入でアマゾン販売してる人たちは、
うん、
量を登録して、うん、でその中で、うん、まあ1個2個毎月売れればいいでしょうみたいな、うん、
そうなんですよ。
そういうノリでしたよね、その、うん、当時の教え方っていうのは、
うんうん、だから私もその時までは無在庫で結構大量に出して、
うんうんうんうん、
で、でも私の無在庫のやり方はデータを取るために無在庫をやってた感じなので、うん、その全部を無在庫で売りたくて出してたわけじゃないんですよね。データを取っていいデータのものだけを、うん、有在庫で仕入れる感じでやってたんですけど、うん、なんかそれも、だんだんだんだんもうこのやり方ってどうなんやろって思ってきた時期あったんで、そうなんですよ、
うん、
でも無在庫をやめたかったんですよね、
うん
うん、いろいろリスクももちろんあるし、
うん、今じゃね、うん、その無在庫でやってるアマゾンセラーはかなり、うん、アカウント止まってますからね。
ですよね、うん、一時期すごかったですね、
うん
うん
うん、だから私もこの単品通販の手法を聞いた時に、
うんうん、
本当にできるのかなと思ったんですよ。
あ、
実はね、
うん。うん。
でも、まあ一番よくこう教えてくれたのがやっぱ萩原さんなんですけど。
うんうん。
で、やっていくうちに、うん、その商品だけがね、もうバカみたいに売れるわけですよ。
うん、うん、うん。
で、なんじゃこりゃと。
ね、
思って、あ、でようやくまあ自分で体感して、あ、これは絶対いけるなと。
あ、私もそう、うん、そんな感じです。
うん、でまたその物販の仕事がすごい楽しくなっちゃって。
うん。うん、そうですよね。うん。
で今までやって
なんか新たな可能性を見出せた。
そうですね。今、うん、見出せたし、今までやったことが結構、あ、無駄な部分結構あったなって気づきにもなったし。
うん、うん、
うん。うん。
だからそこで私の発想が大きく転換されて、
はい、音声の途中なんですが、今日はこの辺で締めさせていただきたいと思います。この続きはまた来週お届けいたしますので、楽しみにお待ちください。それではありがとうございました。失礼します。